3ページから6ページ。一般質問。ID100-5109。9月定例会では、15人の議員が一般質問を行いました。紙面の都合上、質問等の一部を掲載します。各議員の名前の後には、QR コードがあります。QR コードは、各議員の録画映像へのリンクです。会議録は11月下旬にウェブサイトに公開予定です。本稿は質問者が作成しています。本人の希望により掲載しない場合もあります。9月8日水曜日の質問者は、宇山幸子議員、小林慶明議員、渡部昭久議員、八木武之議員、服部信広議員、高橋一議員、柴田裕二議員、岡本正史議員、平松邦衛議員。9日木曜日は、彦坂和子議員、高木博正議員、大津則夫議員、水谷千恵子議員、市川智明議員、後藤美幸議員でした。宇山幸子議員、一宮を良くする会。福祉タクシー料金助成の見直し。質問。お一人での移動が困難な要介護の方が、病院間を移動する転院、自宅と病院の間を移動する退院通院。これらの移動の場合、ほとんどが家族の方の協力によって行われている。家族の車に乗る際、痛みをこらえながら乗られる要介護者がいらっしゃる。必要な時に必要な人に必要なだけ提供する行政サービスが必要であり、特に急性期の患者さんや妊婦さん、障害をお持ちの方、介護認定された方、事故や怪我をされた方などの移動困難時に使える助成券を他市の事例を参考に検討してほしいが、いかがか。答え、福祉施策を考える上では、全体の福祉制度とのバランスを考慮する必要がありますので、他市町の福祉制度をさらに研究してまいります。一宮市の平和教育について。質問。高齢化が進む被爆者の願い、戦争で犠牲になって亡くなった方の願いは一つ。核兵器禁止条約に日本がサインすることであるが、現在、平和の大切さについて、小中学校ではどのような学習を進めているか。答え、学習指導要領の内容に沿って、社会科や道徳科を中心に、平和に関する教育を進めています。小林慶明議員、新緑風会。ヤングケアラーについて。質問、児童虐待担当の立場で、ヤングケアラーについてどのように考えているのか。答え、養育者に子育ての意欲や能力が乏しいネグレクト傾向にある家庭において起こりやすいと考えています。質問、児童虐待種別のうち、一宮市のネグレクトの件数の推移はどうか。答え、一宮市が受けた児童虐待通告件数のうち、ネグレクトの件数は、平成30年度が33件、令和元年度が50件、令和2年度が49件でした。質問、学校教育の現場では、子どもの様子などから、ヤングケアラーではないかと感じることはないか。答え、自分の食事を自分で用意している子どもに、登校しぶりや、長期間の欠席など、学校を休みがちな傾向が見られました。このような視点で、支援を必要とする子どもに気づく必要性が高まると考えております。質問。ヤングケアラーでは、家族の介護という問題があるが、実際発見したことはあるか。答え。親が障害者で、子どもが日常的に、家事や下の子の世話をしているケースが複数ありました。高齢者の介護では、 10代後半から20代の孫が、親の代わりに祖父母の介護を行っていたケースもありました。渡部昭久議員、令和会。100周年記念事業について。質問。一宮市政100周年をコロナ禍で迎え、多くの行事が中止や延期、規模縮小に追い込まれた。疲弊した地元経済の喚起も念頭に、1年延期となった東京2020大会のように、令和3年度に執行できなかった予算を、次年度に上乗せするなど、100周年プラス1としてのイベントを実施してはどうか。答え、令和4年度の事業をどう行うかは未定ですが、今後その内容を固め、必要に応じ予算審議をお願いすることになります。地方版図柄入りナンバープレートについて。質問、東京2020大会などの図柄入りナンバープレート交付の際の寄付金は、社会資本整備等に活用された。一方、地方版図柄入りナンバープレートも一部で交付されている地域もある。一宮ナンバーでも寄付金の活用を期待し、同様の図柄入りナンバープレートの交付を検討してはどうか。答え、シティセールスも期待できるものの、先行導入例では、交付実績の伸びが大きくないと聞いています。今後、住民の意向や新たな制度の内容に注視しながら研究してまいりたいと考えています。八木武幸議員、令和会。一宮市の災害について。質問。令和3年5月、市町村から発令される避難情報のレベル分けが変わり、わかりやすくなった。発令のタイミングがとても重要になるが、どのように考えるか。答え、手遅れとならないよう、空振りを恐れず、より適切なタイミングで発令するための判断が重要であると考えます。質問、避難所に避難することだけが避難ではなく、積極的に在宅避難の有効性をアピールすべきではないか。答え、ご家庭での飲料水等の生活必需品の準備をお願いするとともに、より多くの方に在宅避難を理解していただけるよう、ウェブページや出前講座等の機会を捉え、積極的に PR してまいります。質問、新たに実施する災害用簡易トイレのモニター募集とはどのようなものか。答え、在宅避難の支障となるトイレの問題を解消するため、簡易トイレの使い方を知っていただくよう、モニター募集を行っています。質問、道路冠水等のインターネット上の公開についてどのようであるか。答え、避難所の情報を掲載しているウェブ上のマップに、市民から寄せられた道路冠水等の情報も示しています。今後、情報の充実に努めます。服部信弘議員、一宮市民クラブ。未来を描かせる指導で、すべての子どもたちに輝く笑顔を。質問、子どもたちに関わりのある事柄は、すべての関係者の連携と問題意識の共有が重要と考えるがいかがか。答え、教育委員会と学校の連携を密にし、学校では情報の共有を徹底し、組織として対応することは大切なことと考えます。特に学校と家庭、担任と保護者との連携は、欠くことのできない重要なことと思います。質問、命を大切にする教育をすべての児童生徒に伝えてほしいが、いかがか。答え、あらゆる教育活動を通じて、命を大切にする教育を展開していきます。教員の多忙化解消。質問、教職員が子どもたちと丁寧にきめ細やかに接するためには、時間的・精神的な営みが欠かせない。 チームとしての学校の体制整備が必要と思うが、いかがか。答え、多忙化解消の取り組みに努め、学校が組織として継続的に対応できるように、教職員の働き方改革等に取り組んでいきます。ヤングケアラーの実態と支援について。質問、肉親の介護等で不登校になるなど、学業にも影響が出ている。支援策の検討を。答え、県が実施する実態調査の結果と、市が把握している状況を確認し、対処していく。高橋一議員、新緑風会。平和行政について。質問、一宮空襲を風化させてはいけない。平和都市宣言をしている一宮市は、恒久平和の思いをどう具現化していくのか。答え、先人の犠牲を忘れることなく、平和の尊さを新しい世代に伝えていくために、小中学校において様々な教材を通じ、平和に関する教育を充実したものにしていきたいと考えております。障害福祉サービスについて、質問、新たな支給決定基準は、サービスを一律に抑制するためか、サービス提供事業所からは、支給料を抑制され、満足なサービスを提供できないという声があるが。答え、透明性を高めるとともに、公平で適正な支給決定を行うことが目的で、支給料を制限するものではありません。子ども食堂について、質問、コロナ禍で貧困世帯が増えている。歩いて行ける範囲、飲食店を活用して、1小学校区に1箇所、子ども食堂を設ける仕組みを行政支援でできないか。答え、全国的にも子ども食堂は、NPO や市民活動団体、民間などの力を活用いただいています。当市におきましても、今のところ支援について考えておりません。柴田雄二議員、公明党一宮市議団。リーサス、大文字、RESAS。リーサスを活用しての質問。質問、本市の主要財政指標レーダーチャートを見ると、人口一人当たりの人件費、物件費の決算額と、人口当たりの職員の数が、全国平均と比べて大きく下回る。将来負担比率は全国平均より高い。どのように分析しているか。答え、限られた財源の中で、より効果的、効率的な財政運営に努めた結果であり、将来負担比率は全国平均よりは上回っておりますが、早期健全化基準である割合からは大幅に下回っており、健全な財政状況にあります。質問、コロナ禍で大きく財政調整基金を取り崩している。将来負担比率をこれ以上に上げないためにどのように取り組まれるか。答え、財政調整基金の残高は2018年度当時よりも減っております。将来負担比率の上昇を抑えるためには、財政調整基金残高の確保は重要な要素であると考えております。質問、地域経済循環率が増加しているのは本市にとっていい傾向。現在の総合計画の指標とすることはできるか。答え、計画途中での指標変更は評価の面で好ましくありません。ただ、指標設定しなくても経済循環率は自律性を見る上で有用で、引き続き結果を注視し、必要な施策実施を検討します。岡本正史議員、令和会。自宅療養中の新型コロナウイルス感染者の医療機関の受診について。質問、千葉県で自宅療養中の妊婦が自宅での出産を余儀なくされ、 新生児が死亡するということがあった。一宮市で同様の事態が発生したらどう対応するのか。答え、市民病院に対し受診調整を行い、受け入れをお願いすることになります。新型コロナワクチンの学生の集団接種について。質問、かつてのように中学校、高校での集団予防接種はできないか。答え、国から令和3年6月に、さまざまな制約があることから、現時点では推奨しないという考え方が示されています。北部中学校のテニスコート及びプールについて。質問、学校敷地内に試合ができるテニスコートがないが、作ることはできないか。答え、最低1面、他の部と共用で、さらに1面を確保できるように検討していきます。質問、北部中学校は、プールを保有していないが、設置することはできないか。答え、プールのあり方については、今後、共同利用や民間プールの活用等、検討していきます。平松邦衛議員、公明党一宮市議団。妊娠・出産・産後の支援の取り組みについて。質問、一宮市では、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を平成29年度から母子健康包括支援センター事業として展開しているが、その評価と実績は。答え、市では3つの保健センターで事業を行っています。妊娠届の際の面接、ハイリスク妊婦のフォロー、32週家庭訪問の3点に力を入れて取り組んでいます。面接や訪問など、いずれも大きく進み、出産後に支援が必要な方に早期から寄り添い、支援が可能になりました。質問、コロナ禍で育児支援がないケースが増えているが、産後の支援状況は。答え、産後うつの早期発見と支援強化のため、産婦健診を公費で実施しています。新生児産婦訪問などを通じ、体調不良や育児不安などで継続支援が必要な方には、宿泊型と訪問型の産後ケア事業を紹介しています。質問、産後に授乳についての困難を抱える人が多いため、母乳育児も含めた産後ケア事業は重要である。財源をしっかり確保し、人的資源も活用して拡充してほしい。答え、産後ケア事業は始まったばかりであり、コロナ禍で利用が進んでいません。自己負担額、乳房マッサージ助成など近隣市町の状況を入手し、利用しやすい事業となるよう研究していきたいと考えています。彦坂和子議員、日本共産党一宮市議会。命を最優先で新型コロナ対策を。質問、市内で自宅療養者が急増している。宿泊療養施設を一宮にも設置することを県に求める検討をしてほしい。また、どのような状況になれば検討するのか。答え、今のところ、設置することを求める状況ではありませんが、感染拡大防止の観点から、必要があるという状況になれば、県に要請することも検討したいと思います。質問、教育、保育、学童施設従事者等に、検査キット配布などの検討をしてほしい。答え、国が学校での感染拡大防止のため、小中学校や幼稚園等に抗原検査キットを配布するとの報道がありましたが、市独自で配布することが必要かどうかについては研究を進めます。質問、学校での抗原検査キットの活用についての考えはいかがか。答え、児童生徒に寄贈された 600回分のキットを使用することを考えています。濃厚接触者となり、すぐに検査ができない場合や、心配される家庭への配布を検討しています。子どもたちの健やかな成長を。質問。黒田西保育園の民間移管事業者が決定した。地元説明会を開催してほしい。答え。在園児と新入園児の保護者対象に保護者説明会の開催を考えています。大津紀夫議員、自由民主党一新会。災害級豪雨の備えについて。質問。避難所を開設する基準は。答え。指標を超えた場合に機械的に開設するわけでなく、総合的に判断しております。質問。警戒レベルを発令する基準は。答え。指標による基準はありません。総合的な判断で発令するよう努めてまいります。質問。おこし、この部中島地区で堤防工事が進められているが、概要と現在の状況は。答え。平成29年度より、国土交通省において、老朽化した特殊堤防の改築に着手しています。現在より高さが約2メートルかさ上げされ、堤防断面も拡幅される計画です。質問。木曽川の中央部では土砂が堆積しているようだが、浚渫は行われるのか。答え。必要に応じて浚渫等を行います。質問。おこし地区には、陸港、堤防を繰り貫いた河川への通路及びゲートが2箇所あるが、門を閉鎖する基準と方法を尋ねる。答え、操作要領では、おこし水位が 4.50 メートルに達し、さらに上昇の恐れがある場合に閉門となっています。川側は開口部下半分を、鋼製扉で閉鎖し、上部は木製止水材で閉鎖します。住宅側はすべて木製止水材で閉鎖します。質問。8月の大雨で、陸港の下端ギリギリまで水が迫っていた。この陸港が木曽川の増水に耐えうるのか不安を抱くが。答え。操作法に問題ないと考えております。
水谷千恵子議員、公明党一宮市議団。社会的孤立防止の取り組み。質問。コロナ禍で女性の生活困窮の相談も増えていると思うが、実態はどうなのか。答え。福祉総合相談室では、令和2年4月から令和3年7月までの16ヶ月間に、生活困窮に関わる相談は約1800件、うち女性からの相談は約700件ありました。質問、女性の自殺は増えているのか。答え、厚生労働省自殺の統計資料より、愛知県の令和元年の自殺件数は1119件。うち女性が328件で 29.3%、 令和2年の自殺件数は1223件、うち女性が398件、32.5% で、コロナ前後1年での増加が見られます。質問、自殺を防ぐためにも生活の安定が必要である。何か支援はあるのか。答え、職を失い、家賃が払えない場合は、住宅確保給付金やコロナ特例貸付も利用して、当面の住まいと生活費の確保・安定を図ります。就労支援も行っています。質問、なかなか声を上げられない社会的に孤立している人たちを、どう支援につなげるかが重要と思う。 困っているという訴えをどこに相談したらよいのか。答え、女性悩み事相談などを行う家庭相談課や生活困窮の相談を受ける福祉総合相談室がまず相談を受けますが、双方の相談担当が協力して、より良い支援ができるよう努めたいと思います。市川智明議員、公明党一宮市議団。コロナ禍の災害と避難について。質問。コロナ禍での災害発生時の避難所については、入り口での避難者の健康状態によるスペースの振り分けが重要と考える。受付で使用する防護服などの用意はあるか。答え、感染症流行下では、発熱者や体調不良者のスペースを振り分けるゾーニングが重要です。屋内運動場では、舞台上を体調不良者のゾーンにし、どんちょうを下ろして区分けを徹底します。受付は市の職員で行い、検温や口頭での体調確認をし、発熱者などの振り分け・誘導を行います。担当職員は受付をはじめ、感染症に対応した避難所運営訓練を毎年開催しています。体調確認用のチェックシート、防護服やフェイスシールドなどの資機材も備蓄配備しています。質問。発熱者や体調不良者が多数発生した場合には、同じ屋内運動場で分離するには限界がある。また、人の動線についても考慮する必要があると思うが、いかがか。答え、屋内運動場でのゾーニングができない場合は、教室を使用しますが、各学校とは調整が済んでおり、発熱、体調不良者の移動の動線も含め、トイレなどが専用となるように教室を選んでいます。その他の質問項目、学校体育館の暑さ対策について、後藤美幸議員、一宮を良くする会、将来を見据えた学校の在り方。質問。一宮市の不登校児童生徒の現状は。答え。令和2年度は、小学生約2万1000人の在籍に対し、不登校の児童が267人。中学校は約1万1000人に対し530人でした。小中学校ともに増加してきております。質問。中学校だけでも校内適応指導教室に専属の方を常勤で配置できないか。答え。専属の教員の配置は引き続き県の教育委員会に求めてまいりたいと思います。質問。自宅でICT 教材を活用して学習に取り組んだ場合、出席扱いにできないか。答え、一定の要件を満たせば出席扱いとすることができますが、不登校が必要な程度を超えて長期にわたることを助長しないように留意していきたいと考えております。質問、親の会を民間を含む他団体との連携や回数の増加、さらには相談役をカウンセラーのみとすることで、親御さんがもっとざっくばらんに話せる会にできないか。答え、回数や会の持ち方については、今後の状況に応じて引き続き有意義な会になるよう検討していきたいと思います。質問、緊急事態の際、SOS カードを職員室へ届ける方法を、携帯電話やインターホンで連絡する方法に見直すべきではないか。答え、 緊急時の伝達方法については、手法を含め今後も研究していきます。一般質問を終わります。